2008年にノーベル化学賞を受賞し、昨年お亡くなりになりました下村修さん、皆さんもご存知ではないかなというふうに思いますけれども、彼が次のようなことを言っておられました。子供たちにはどんどん興味を募らせてあげなさい。興味があるうちにやらせなさい。そして子供がやり始めたらやめさせたらダメです。下村さんは緑色蛍光タンパク質、通称 GFP というオワンクラゲが持っている発光物質を発見し、それを分離生成することを成功したことによって、ノーベル化学賞を受賞されました。この発見は、医療の分野にも大きく貢献したと言われていますが、この発光物質の発見はおよそ85万匹にも及ぶオワンクラゲとの数十年にわたる気が遠くなるような格闘の末の結果でした。85万匹のオワンクラゲを重さにしたら約100トン、何十人もの人を雇い、近所の子供が捕まえてくれば1000頭支払い、家族の人たちも手伝ってくれて、だからこのノーベル賞はそのみんなの副産物なんですというようなこともおっしゃっていました。これは本当に根気のいることで、もし途中で諦めてしまっていたらこのノーベル賞もなかったことでありましょう。下村さんはテレビのインタビューで、最近の子どもたちは諦めが早すぎる、そのようなことをおっしゃっていました。確かにそうかもしれません。今は何でもインスタントの時代です。じっと忍耐をして待つということや、同じことを繰り返し繰り返し行っていく、やり続けていくということが苦手です。下村さんの素晴らしいこの功績は、簡単に諦めないで努力し続けることの大切さを改めて私たちに教えてくれたように思います。しかしながら興味深いのは、この発光物質発見は確かに根気強く努力した結果なのですけれども、実はある偶然も大きな助けとなっていったということでした。何度実験をしても発光物質を取り出すことができずにいた時のことでした。流し台の上にオワンクラゲから抽出した物質をざっとこの捨てたのです。するとですね、流し台が青白く光り始めたのです。流し台に残っていた何かが反応して光ったに違いない。何だろうかと考えたら、それは海水でした。海水に含まれるカルシウムイオンが発光に必要なのだとこの時突き止めたというのです。偶然に流しに捨てたことがノーベル賞のきっかけとなった。偉大な発明や発見の裏には往々にしてこのようなことがあるものです。研究に研究を重ね、実験に実験を重ねてもわからない、悩み考え、いろいろなことを試し、それでもわからない。ところが根も精も使い果たしたとき、ふとした偶然からそれが大発見につながっていく、そういうことがあるわけです。ただそうは言うものの、これは決して偶然なのではない。諦めないで努力を積み重ね、答えまであと一歩に近づいた結果なのです。最後の一歩は確かに偶然が後押ししたかもしれませんけれども、もしそれまでの努力の積み重ねがなければ、その最後の後押しも何ら意味をなさなかったはずだからです。諦めないで一つのことをやり続ける、これは本当に大切なことで、実は聖書が教える 生き方でもあるのです。聖書の中の有名な一節に次のような言葉があります。先ほど聖書朗読をしていただいたローマ人への手紙の5章の3節から5節の御言葉ですが、そこをもう一度読みたいと思います。ローマの信徒への手紙の、5章3節から5節、新共同訳聖書では、279ページですね。279ページ、新共同訳聖書では279ページ、ローマの信徒への手紙の5章の3節から5節をもう一度お読みいたします。そればかりでなく、苦難をも誇りとしています。誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。まあ、このような言葉です。私たちの人生には多くの苦難、困難、問題、トラブル、悩み、いろいろなことがあるものです。しかしパウロはその苦難を喜んでいるというのです。なぜかと言いますと、さまざまな苦難があるからこそ忍耐が生まれる。忍耐はやがて伝達を生み出し、伝達はやがて希望を生み出すことを知っている。だから苦難を喜んでいるというのです。これは、まあ、聖書の中でもとても有名な言葉なのですけれども、同時に少し考えてしまうような御言葉でもあるのです。なぜならば、多くの苦難や困難がなぜ結果的に希望を生み出すことになると言えるのか。しかもその希望は決して失望に終わることはないとなぜ言えるのか。そのように思うからです。まあ、でも先ほどのノーベル賞の例に照らし合わせてここを考えてみたときに少し見えてくるものもあります。多くの問題を目にしたとき、諦めてしまえばそれまでです。しかし諦めずに忍耐を持って何かを続けていくならば、紆余曲折しながらも次第にゴールへと近づいていくものです。そしてゴールに近づけば当然希望が見えてきます。そして下村教授が偶然による最後の一押しがあったように、神様を信じる者たちにも強力な最後の一押しをしてくださる方がおられるのです。それが私たちの信じる神様です。パウロは神の愛が私たちの心に注がれているからですとその理由を述べています。神様が最後の一押しをその温かな愛をもってしてくださるのです。つまり、まあ、聖書はですね、単に努力は報われるということを教えているのではないのです。ポイントはそこにあるのではないのです。努力が報われるということにポイントがあるのではないのです。努力をし続けるならば、忍耐をもって一つのことをやり続けるならば、やがて神様に触れることになるのだと。神様がその人のその やり続けるその努力の中に現れてくださるのだと。神様の愛に触れられるのだと。そのことを教えているのです。そしてそれが実は希望であり、失望に終わることのない理由なのです。聖書の中に良い実例があります。それは、徹夜で何度も何度も網を打つのに一匹も魚を取れなかった弟子たちの物語です。こんなふうに書かれてあります。その後、イエスは、 ティベリアウス湖畔で、また弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペテロ、ディディモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の二人の弟子たちがいた、一緒にいた。シモン・ペテロが、私は漁に行くと言うと、彼らは、私も一緒に行こうと言った。彼らは出て行って、船に乗り込んだ。しかしその夜は何にも取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちは、それがイエスだとは分からなかった。イエスが、弟子たちよ、あ、子たちよ、何か食べるものがあるか、と言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかった。まあ、このような物語です。これはイエス様が十字架でお亡くなりになった後の弟子たちとイエス様とのエピソードの一つなのですけれども、まあ、元漁師であったペテロたち数名の者がある夜魚を取りに行ったようです。しかし一晩中何度網を打っても一匹も取れません。すると夜が明けた頃、なんと復活されたイエス様が岸に立っておられて、船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れるはずだと言われるのです。そしてそのようにしてみると、なんと魚があまりにも多くて網を引き上げることができないほどであったというふうに書かれてあります。まあ、この物語は大切なことを私たちに教えています。それは弟子たちが網を打ち続けていたということです。何度やってもダメで、漁を諦めてしまってもおかしくありませんでした。しかし彼らは網を打ち続けていたのです。ここに諦めない精神、忍耐し、やり続けることの大切さを見ることができます。弟子たちは疲れていたことでしょう。一晩中網を打っているのに一匹も魚が取れないのですから。またイライラしていたかもしれません。諦めてもう網を打つのをやめたいと思ったかもしれません。それでもなお彼らは網を打ち続けていたのです。ペテロたちはかつてイエス様から、私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげようと言われたことがありました。まあ、このキリスト教の伝道というのを漁に例えるなら、それはまるで魚がいるかいないかわからないような海に何度も何度も網を打ち続けるようなものなのかもしれません。でも、それでもなおも打ち続けていくのが網を打ち続けていくのが伝道なのです。なぜかというと、そのことによってやはり忍耐が生まれ、信仰が伝達していき、やがて素晴らしい希望が生み出され、そしてその希望は失望に終わることのない神様の愛をもって希望が実現していくのを私たちは体験するのです。でも途中でやめてしまえば、すべてがそこで終わってしまうのです。21日の火曜日から昨晩までですね、香港に、行っておりました。まあ、いろいろな会議があったのですけれども、どこで、その会議が開かれたかというと、香港のアドベンチスト病院です。2014年にできた新しい病院です。22階建てだったかな。もう見上げるような病院でした。とっても素晴らしい病院でした。すごいなぁと。そして社員食堂でお食事をいただいたのですけれども、まるでどっかのホテルのバイキング、まあ本日の私たちのこのお食事も素晴らしいですけれど、まあそんなような感じで、これ本当にアドベンチスト病院なんだろうかと目を疑うような、まあどうも説明を聞くとですね、世界にあるアドベンチスト病院の中でも最も高い 病院なんだそうですね。まあ、香港は土地がないので横に行けないんです。とにかく上に上にって建物を建てるんですよね。もうアパートもみんなタワーマンションばっかりです。しかもですね、30階どころか50階60階っていうようなもうマンションやホテルがいっぱい立ち並んでいて、これ地震が起きないから大丈夫なんだろうなと、地震が起きたらまるでドミノ倒しのように倒れていくんじゃないかって思うような不安を感じるような覚えましたけれども、まあ、それはともかくも、まあ、立派な病院だなって、きっと祈り続けたんだろうなって、信じて祈り続けたんだろうなっていうふうに思ったんです。まあ、私たちの病院も教会も夢を諦めずにですね、祈り続けているわけですけれども、どれぐらい網を打ち続けたでしょうね。もう夜明け近いのではないでしょうかね。まあ、そんなふうに希望を持ってこれからも祈り続けたいものであります。ある時、統一教会から多くの人々を働く働きを続けておられた和賀先生が、まあ、最後引退されるということで牧師会で、まあ、最後の証しをしてくださいました。エクレシア会を発足し、統一教会に入信してしまった人たちを救済するという、まあ、その働きを始められた時、先生はまだ牧師になりたての頃でした。すると、まあ、そのような働きは本来牧師がするべきものではないと周りからは理解してもらえずにですね、やがて教団からはですね、この牧師職を剥奪されてしまいました。当時まだこの統一教会に対する理解が、あまりなかったわけです。牧師職を剥奪されてしまうと和賀先生は生活の糧を失います。まあ、それで、何人かの人たちが一生懸命この先生を支えていったというようなことを言っておられました。で、先生がどうしてこのエクレシア会を始められたのかというと、こういうふうに言っておられました。私の愛するイエス様が間違って伝えられているのに黙っていられなかった、我慢できなかった。聖なる義憤とでも申しましょうか。これが先生の動機だったわけです。そして、まあ、その働きがやがて実を結んでいきます。もうだいぶ前の数字ですので、今はもっと数字が変わっていると思いますけれども、その時聞いた話だと、このエクレシア会の救済を通し、統一教会からセブンス・デイ・アドベンチストになった人が100名以上、また他の教会の教会になった人も100名以上、合わせると200名以上の人たちが、信仰を新たにしたということを聞いております。かつてこちらで牧師をしておられた、花田先生もそのうちの一人ですよね。また河原先生の奥様もそのうちの一人ですよね。和賀先生がこの牧師会の席で強調されていたのは、網を打ち続けることの大切さということでした。理解されなくても、批判されたとしても、使命を持って網を打ち続けること、これが大切なのだと思うとおっしゃっておられました。そして最後に、当時批判した教団の先生たちはですね、今では一番の理解者となって、たくさんの献金で支えてくれるのだと付け加えておられました。網を打ち続けてきたことによって、事態は変化し進展していくのです。この話を聞いていて、私たち一人一人にも当てはまるものがたくさんあるのではないかというふうに思います。無意味に思えたり、不可能に思えたり、絶望的に思えたり、それでもなお網を打ち続けていくのです。そこには大きな忍耐が必要でしょう。しかしその過程で私たちは神の子として連達され、知らず知らずのうちに成長していくのです。すると必ず希望が見えるようになっていきます。その香港での、最後の理事会の話の最後の時にですね、少し白熱したのです。その白熱した内容はですね、日本の教団に対するものでした。どういう話だったかと言いますと、世界総会がですね、 2013年の東京13の時からとにかく日本の伝道を、日本の伝道をと言ってひっきりなしにやってこられるようになりました。なぜ日本の伝道かというと、これには理由があるのです。世界の人口の7割が大都市に住んでいる。そして世界一の大都市はどこかってなると日本なんですね。日本というか東京なのです。東京という一つの都ではなくて、東京圏という埼玉とか群馬とかあの辺の周り、横浜と神奈川とかあの辺を全部含めると、まあ3000万人4000万人近くなるんでしょうか。で、その数に対して教会がいくつ立っているか、信者さんがいく何人いるかっていうことでいくと、東京が最も世界で少ないということになるのだそうです。大阪で30番目ぐらい、これ人口だったかな。もうとにかく日本に3つぐらいベスト50が入ってくるんですけど、それでとにかく、東京があまりにも伝道が進んでいないってことが分かりましたと。それで東京の伝道を集中的にするんですっていうことになったのが今から6年前ですよね。そして去年はマラナタということで10日間の講演会、世界総会の総理がわざわざ日本に来られまして、そしてかなり長い時間日本におられました。一つの国にあれだけ長い時間いたのは日本が初めてだということでした。そして天沼教会の方で10日間の講演会を先生はしていただくださいました。大阪の方にも来てくださいました。そして、一生懸命話してくださった。でもその実りというのはそれほど多くのものではありませんでした。でもですね、世界総会の方に、まあ、アメリカに帰った後に日本で素晴らしい働きがありましたと証ししてくださったそうです。その1年前ウガンダの方で、やはり世界総、まあ、この総理の先生が行かれた時に10万人規模のですねバプテスマがあった。でも日本はそれに比べたらもう本当にわずかです。それでも諦めないで網を打ち続ける。その去年ここの教会にも世界総会の先生が2人来られましたでしょ。そのうちの1人は私のために、そしてこの教会のために毎日祈ってくださっているポーターさんっていう、女性の方ですけれども、パソコンを開けると私の顔写真がボンと出るんです。そしていつも祈ってます。もう祈りはマラナタが終わって終わったのかなと思ったら、終わってなくてまだ祈り続けてくださってるらしいということを、その香港で聞かされました。もうえらく感動しました。諦めてない、日本の伝道を諦めてない。そして今年来年、世界総会の方からはたくさんの宣教師、またボランティアを募って日本に派遣するんだと。そして小グループを300、教会を100作るんだと。教会といってもですね、こういう建物じゃないのです。これからの教会は家の教会なのです。家を教会にして作っていくのです。まあ、そういうビジョンを語ってくれて、でそれで少し盛り上がったのです。で他のこのアジアの国の先生方も、韓国とか中国とか台湾とか、日本のために私たちも何ができるかというようなことで、まあ、発言があったわけです。まあ、その中で日本人は少しなんか申し訳ないというか、肩身が狭いというか、我々日本人は一体何をやっているのかと。こんなに世界の方々が日本のことを思ってくれているのに、日本人は一体何をしているのかって思うと、とても反省させられました。しかしながら言いたいのは、諦めず、世界総会の先生たちは諦めてない、網を打ち続けている、まあ、そういうことなのです。以前私が秋田教会で牧師をしていた時に、3年ぐらいだったかな、お隣の山形県まで越境してですね、伝道したことがありました。そして、まあ、その秋田での伝道も終わって長野に転勤した、そんなある日のことでした。ある時その山形の教会の方と、まあ、会う機会がありましてですね、その山形の教会の方が私のところにやってくるなり、先生にお伝えしたいことがあるんですと言われるのです。それでどういうことですかって聞いたら、実は先生、 何々さんという女性の方が毎週今教会に来ておられるんですよってこうおっしゃったんですね。その何々さんという女性の方というのはその名前を聞いてハッとしました。実は3年間山形に行って伝道していた時の方の奥様だったんです。でこの山形への越境の伝道は前にも話したと思いますけれども、片道200キロぐらいあるのですが、高速道路は途中まで、そしてその後御徒峠という山をこう峠を越えていくんですね。で大体5時間ぐらいかかるんですが、そこに月に1回のペースで行っていました。そして、ホテルに泊まりながら泊まりがけでですね伝道してくるんですけど、まあこの長い秋田からここまで来てですね、何の実りがあるかなと思うようなこともありました。なかなか伝道がうまくいかない。で特に冬ですね、雪の御徒峠を越えるのはもう本当に恐怖でした。ある時は大きなトラックが横転して、そこに、横転しているのを横目に見ながら通り過ぎていくようなこともありました。そして私が行くのはいつも小さな一軒のご家庭でした。まあ、そこに、みんな同級生だっていう人たちがたくさん集まっていたのです。でそこに行きますとですね、ある方は会社がの経営が思わしくなくて、1ヶ月前に会社が倒産しそうで入水自殺を図った建築会社の社長さんでした。また別の方は保証人になってしまったために多額の借金を抱えてしまった方でした。またある方は末期のがんと闘っている方でした。何か聞き迫るような雰囲気がその中にはありました。私が通った3年間の間、そこに集まっておられた方の半数、約3人の方がですね、がんで亡くなりました。ですから本当に死の時をご存知だった神様が最後の救いのために私を使わしたのだなということが後で分かりました。そしてその今教会に奥様が来てるんですよっていう方もがんで亡くなりました。その亡くなる半年ぐらい前から奥様とお孫さんを連れてその聖書研究会に来るようになっておられたのです。そして亡くなられた後、奥様とお孫さんが、教会にその後から来るようになったっていうんですね。まあ、そういう話を聞いてですね、網を打ち続けてよかったなって思いました。最初は何の実りがあるんだろうかって思うこともありました。しかしながら確かに神様は生きておられて、そして神様の愛をこれらの方々に降り注いでくださったんだ、最後の希望を与えてくださったんだと、そう信じることができました。希望は決して失望に終わることはありませんでした。私たちは大きな壁にぶつかって晩酌尽きたと感じることもあると思います。閉塞感が漂って希望を失いそうになることもあるかもしれません。しかしそれでもなお聖書が教えるのは、祈り続けなさい、信じ続けなさいということです。そして網を打ち続けるのです。魚が一匹も取れなくてもそれでも網を打ち続けるのです。打ち続けるならばやがて私たちはクリスチャンとして、あるいは人間として成長していきます。そしてその成長がやがて希望に変わっていきます。希望なんかどこにもないかのように見える、そのような状況の中にあって、それなのにもかかわらず希望が見えてくるのです。そしてその希望は決して失望に終わることがないのです。なぜそう言えるのか、それは神様に愛されているからです。神様の愛は私たちにこの希望が実現するという形で表してくださるのです。そういうことを考えますとですね、この網を打ち続けるということが意味があるんだなってことが分かってきます。結果だけを先に神様は用意してもいいのですけれども、それはずっとずっと後なのです。必ずその実りは来ます。 でもそれがずっと後ということを考えると、その過程がいかに大切であるかと神様が考えているのかということがおのずと分かってくるんです。そして諦めずに網を打ち続けるならば、だんだんだんだんとその意味が分かってきて、そして一人一人に神の愛が注がれていく中で、神様と必ず出会うのです。神様と皆さんは出会いたいとは思わないでしょうか。神様は生きておられます。実在されます。その神様に会いたいと願うならば、必ず神様は会ってくださるのですけれども、それがなんとこのさまざまな苦難を諦めずに忍耐して支持つけることの中で、神様は会ってくださるというのです。この世界総会の先生方、この香港の前に牧師会がありましたけれども、その牧師会でも2人の先生が、世界総会、この場合は NSD の先生でしたけれども、中国教団の総理の先生と、それから NSD の牧師会長の先生と、2人の先生が来て牧師会で講義をされましたけれども、違うテーマのお話だったんですが、2人の先生とも同じ結論。そして去年の世界総会の先生の講義を聞いても、やはり同じ結論でした。それは何か。祈りなさいということでした。もっと祈りなさいということでした。祈りが足りません。もっと祈りなさい。もっと祈りなさい。その繰り返しでした。6月にはパペル・ゴイア先生の新刊が出ます。ぜひそれを購入していただきたいなというふうに思います。祈りがどんなに力があるかという証し集のような本なんですけれども、パペル・ゴイア先生の話は以前もお説教で話しましたけれども、ユーゴスラビアの旧ソビエト連邦の国の牧師先生ですが、激しい迫害とその試練の中でどれだけ祈り続けたか、そして祈りによってどんな奇跡が起きていったか、それがその本の中には書かれてあって、そして英語の本の中では、アドベンチストブックの中では最も売れた本の一つだという紹介がありましたけれども、6月に出ますので、皆さんぜひ楽しみにしてですね、読んでいただければと思います。私たちの教会も祈りの教会になれば、本当にこの夢が実現に変わっていくというふうに思いますし、また一人一人今心の中にいろいろな問題を抱えていると思います。そして諦めそうになってしまうこともあろうかと思います。でもですね、絶対に諦めてはいけないのです。諦めないで信じ続ける、ただ信じるのではなくて祈り続けるのです。神様に祈り続けるならば、愛の神様は必ず私たち一人一人に触れてくださいます。それは私たちが神様と出会う瞬間です。その時、希望が失望に終わることのないというこの御言葉の約束は本当だったと、私たちは神様を賛美することになるでしょう。